皆さん、こんにちは。行政書士の片桐です。いよいよ宅建業法編第20回目になりました。第10章、宅建業者が自ら売り主となる場合の制限です。ハッシュ制限とかハッシュ規制と呼ばれる場合もあります。8個あるからね。で、業者が自ら売り主、それで業者でない人、買い主が業者でない場合に課される規制、制限ということです。テキスト151ページに載せましたが、8個あります。黒丸ついている8個ね。自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限。2つ目は、クーリングオフ制度。ね、解約できるっていう制度です。3つ目は、損害賠償額の予定等の制限。4つ目、手付の額の制限等。5つ目、瑕疵担保責任についての特約の制限。6つ目は、手付金等の保全。7つ目、宅地または建物のカップ販売の契約の解除等の制限。それから最後、8個目、所有権留保等の禁止。最後の2つは、今住宅買うっていうと大体ローンでしょ。で、庶民にローン、ね、銀行がお金を貸さなかった時代っていうのがあるんですよ。なかなか貸さなかった。ね、そういう時代にカップ販売とか所有権留保とかこういう売り方をしたっていうことです。で、それがね、出題数は少ないんですけれども、まだちょこちょことね、少し出てくるということで、8個ね、やはり全部学習しておかないといけないかなと思います。それぞれがどういうことかっていうのは、またその時に説明しますので、まず最初78条ね、第2項です。第33条の2および第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者間相互の取引については適用しない。つまり業者売り主買い主が両方とも業者の時はこれをね適用しなくてもいいだろう。買う方が業者だったらね、そういう制限つけなくたってプロなんだからね、そんな損することないよね。だから買い主が業者でない時に適用しましょうということです。その次に2004年40の問題ありますね。宅地建物取引業法に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者 A が自ら完成前の物件の売り主となり、宅地建物取引業者 B に売却する場合に適用されるものはどれか。まず足の1、法第35条に基づく重要事項の重要事項説明書の交付。2番は、法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限。3は、法第39条に基づく手付額の制限。足の4は、法第41条に基づく手付金等の保全措置。はい。1番ってすぐわかりますね。重要事項説明書っていうのは、業者間取引。ね。買い主が業者の時は、説明は、不要になりました。だけれども、重要事項説明書は交付してくださいっていうことだったでしょ。だから足の1が答えです。ただね、この234見たときに、ちょっと気にしてほしいのは、35条重要事項説明書、37条は契約書面っていうこともあります。契約を確認するための書面ね。だったらこの38、39、41って覚えなくちゃいけないのっていうことを気になるでしょ。で、よく出てくる35とか37っていうのは覚えようとしなくてもね、自然と覚えられると思います。だけれども、38条が損害賠償の予定等の制限。こういう条文ナンバーとその内容の結びつきね、これは時々言ってますけれども、覚える必要ありません。だから損害賠償の予定等の制限というのはハッシュ制限のうちの一つだなっていうふうに覚えておいてくれればいいです。 それでは次、152ページの第2節、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約の制限です。33条の2、宅地建物取引業者は自己の所有に属しない宅地または建物について、自ら売り主となる売買契約を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。例外があるんだけれども、自分の所有にない宅地建物を売ってはいけない。売ってはっていうのは、買い主、売買契約をしてはいけないっていうことです。なんでかっていうのは、他人物、ね、民法上は OK ですよ。他人物を売買してもそれは OK なんだけれども、宅建業者が、宅建業者でない人、素人に、その物件が入るかどうか、ね、自分のものになるかどうか不確実だ。それを売っちゃいけないよね。買い主が損害を被ることもあり得るでしょっていうのが理由です。ただし例外2つ。1号は、宅地建物取引業者が当該宅地または建物を取得する契約を締結しているとき、その他宅地建物取引業者が当該宅地または建物を取得できることが明らかな場合で、国土交通省令、内閣府令で定めるとき、これが理由の一つ目です。理由じゃなくて例外の一つ目ね。例外の二つ目は2号にあって、当該宅地または建物の売買が第41条第1項に規定する売買に該当する場合で、当該売買に関して同項第1号または第2号に掲げる措置が講じられているとき、手付金等の保全が講じられているときは契約してもいいですっていうことですね。条文とか施行規則はちょっと分かりづらい部分もあるし、省略してある部分もあるので、ちょっとその下にまとめを書いておきました。原則他人物を売買してはいけません。売る契約をしてはいけませんっていうのが宅建業法の原則なんですが、例外2つありました。1つ目は取得する契約をしているときで、その契約の内容は予約でも OK ね。それから2つ目は手付金等の保全措置を講じているとき、これが2つの例外です。で、1つ目の例外の取得する契約なんだけれども、そこただし停止条件付き契約は除きますって書いてありますね。停止条件付き、これ何でしたっけ。民法のところで説明したんだけれども、売買しますっていう契約があったら、ただしね、それに条件つけることがありますよね。何々かが起こったらね、ある条件が成り立った時に売ります。そういうちょっとね、制限つけた、停止している条件が停止条件付きというふうに言います。普通は大学に受かったら時計を買ってあげるとかね、そういうふうにある条件が成り立ったらね、そういう条件がついていると、この土地の売買、土地建物の売買の時は、その買い主に、買い主が所有する可能性が低くなる。条件成り立たなかったら手に入れられないからね。ということで、この停止条件付き契約は除きます。というふうに決めてあります。次は、過去問見ますけれども、そこの2017年31足のあいいね。で、実はね、これちょっと入れるところ間違えちゃって、次の第3節に入るべき問題なんですよ。だから、ちょっとこれは後回しということにします。で、2016年41足の3です。宅地建物取引業者 A は、宅地建物取引業者でない C が所有する宅地について、自らを売り主、宅地建物取引業者 D を買い主とする売買契約を締結することができる。正しいですか？誤りですか？っていう質問です。買い主が宅建業者っていうところに注目ですよね。で、買い主が宅建業者でなければ、発出制限、規制受けます。で、買い主 D が宅建業者なので締結することができる、正しいっていうことですね。 その次の2015年34、足の1見てください。ちょっとページまたがってて見にくいですけれども、宅地建物取引業者 A が自ら売り主として宅地建物取引業者でない B との間で建物の売買契約を締結する場合において C が建物の所有権を有している場合、 A は B との間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし A が C との間ですでに当該建物を取得する契約を締結している場合はこの限りでない。括弧内飛ばして読みました。で、括弧内は当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されているということです。業者 A が C から建物を購入して自分のものとして業者でない、ね、一般の B に売るっていう場合です。で、この場合は取得する契約がされているんだけれども、ここに一定の条件がついているということですよね。で、この条件がなければ OK、ね、法律違反ではないんだけれども、条件がついている場合はその条件がなくなって成就されたら OK ということになります。宅建業に違反しないということになります。だからこの2015年34足の1はこの限りではない誤りということだからね。似たようなことを聞かれた問題が過去問多数出ています。だからあとは見ておいてと言いたいんだけれども、ちょっとだけね、気になる問題1台見ることにします。153ページです。2009-31の問題。宅地建物取引業者 A が自ら売り主として B 所有の宅地を宅地建物取引業者でない買い主 C に売却する場合における次の記述のうち、つまり買い主が宅建業者でないということは、ね、制限を受けるということに注意してください。で、まず足のあね、というか足のあだけ見ようと思ってるんですけれども、 A は公宅地の造成工事の完了後であれば B から公宅地を取得する契約の有無にかかわらず C との間で売買契約を締結することができる。この宅地っていうのは B 所有で業者 A が買って、で A が売り主として買い主 C に売りますという状況ね。取得する契約があれば C との間で売買契約を締結することができるというふうに書いてあればね、正しいんですよ。で、この設問は契約の有無に関わらずということで誤りってなるんです。今の設問を見てなんかちょっと気になるところないですか。造成工事の完了後ね、余計なことがついてるでしょう。で、宅地の造成工事完了前だったらどうなるのとかね、これね、前説明してるんですけど、どこでやったか覚えていますか。契約締結等の時期の制限っていうところでやりました。ページは89ページの36条なんですよ。で、工事完了前だと売買契約の締結ができません。だから造成工事完了後だったら売買契約を締結することができる、ね、正しいっていうふうに言えそうだけどね。これは33条の2、今やってる事故の所有に属しない宅地建物の売買契約の制限に引っかかるのでダメというふうになります。そこもね、合わせて注意してください。36条89ページです。次は154ページのクーリングオフ制度というところを見てください。クーリングオフ制度とは、契約した後頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことを言います。これも売り主が宅建業者で買い主が宅建業者でない時に適用されます。 これ不思議なもんで、今まで過去問はクーリングオフね、そういう言葉で出ていました。でもなぜかね、なぜか2017年、昨年の出題は買い受けの申し込みの撤回ね、条文に合わせた形で出てきました。作題者側が気がついたんじゃないかなと思うんだけれども、37条の2、ね、ここはクーリングオフという言葉がないんですよ。だからね、だからえ、過去問もクーリングオフっていう言葉使っちゃまずいよね、あ、宅建の問題にクーリングオフっていう言葉使っちゃまずいんだよねっていうふうに気がついたのかなと思います。で、2018年どうなるんだって話ですけれども、クーリングオフって出るか、買い受けの申し込みの撤回って出るか不明です。ね。だから、クーリングオフって出ても、買い受けの申し込みの撤回って出ても、このことなんだな、クーリングオフのことだな、もしくは買い受けの申し込みの撤回なんだな、同じ意味なんだな、というふうに考えてください。皆さんが覚えやすい方で覚えてくれればいいんだけれども、試験でね、え、聞いたことないよって思われるのが一番困ることね。はい、それでは条文見ることにしましょう。37条の2です。宅地建物取引業者が自ら売り主となる宅地または建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所、その他国土交通省令、内閣府令で定める場所以外の場所において、当該宅地または建物の買い受けの申し込みをした者、または売買契約を締結した買い主は、次に掲げる場合を除き、書面により当該買い受けの申し込みの撤回、または当該売買契約の解除を行うことができる。この場合において宅地建物取引業者は申し込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することができない。いろんなことが書いてありましたけれども、まず場所の話ね。事務所その他国土交通省令内閣府令で定める場所、合わせて事務所等と言います。つまり買い主ね、買おうと思ってる人が事務所へ行って申し込みをしたら、その人は買う意思があるっていうことなんですよ。だからそういうふうに認めてね、買う意思があるんだからわざわざ事務所行きました、だったらクーリングオフは認めませんということです。それでどういう場所が事務所等に当たるかっていうと、155ページから156ページにかけて詳しく書いてあるんですけれども、これはちょっと後回しにして別のところを見ます。次が損害賠償違約金の支払いね。宅地建物取引業者は損害賠償また違約金の支払いを請求することができない。つまり全部お金が返ってくるっていうことになります。申し込み金を払いましたね、そのお金が完全に返ってくるということになりますね。それから第1項の中に次に掲げる場合を除きって書いてあって、その次に掲げる場合っていうのは第1項の1号2号です。買い受けの申し込みをした者または買い主が国土交通省令内閣府令の定めるところにより申し込みの撤回等を行うことができる旨およびその申し込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したとき、1号は簡単に言うと8日経過したらもう撤回取り消しできませんということです。撤回解除ができないですね。それから2号は申し込み者等が当該宅地または建物の引き渡しを受け、かつその代金の全部を支払ったとき、引き渡しまたはじゃないところに注意してください。引き渡しを受けてしかもですよ、代金の全部を支払った、もう全部手続き終わっちゃったらもう取り消しはできませんよね。撤回解除はできませんっていうことです。 次は、154ページの第2項を見てください。申し込みの撤回等は申し込み者等が全項全段の書面を発した時にその効力を生ずる。申し込みの撤回等は書面でしなければいけませんということは第1項にありました。発した時に効力を生ずる。そうするとその上にあるね8日っていうところと影響するんで、ちょっとこれも注意してください。ここまでで判断できる過去問を見ることにしましょう。156ページ2015-39足の1です。宅地建物取引業者 A が自ら売り主となる売買契約に関して、宅地建物取引業者でない買い主 B が法第37条の2の規定に基づくクーリングオフについて A より書面で告げられた日から7日目にクーリングオフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にA に到達した場合はクーリングオフによる契約の解除をすることができない。正しいですか、誤りですかって問題です。154ページの第2項で見た通り、書面を発した時にその効力を生ずるというふうに書いてありました。書面を発した時が8日を経過していなければ OK っていうことです。だからクーリングオフはできるということになります。7日目にクーリングオフしたからです。7日目に書類を発送してるからということになります。この日数に関する問題っていうのはちょっとね、判断苦しむっていうか、うっかりするとね、間違えそうな問題がちょこちょこと出ています。で、157ページ、2013年34、足の2の問題見てください。2013年34、足の2です。B は月曜日にホテルのロビーにおいて買い受けの申し込みをし、その際にクーリングオフについて書面で告げられ、契約を締結した。B は翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。正しいですか、誤りですかって問題です。月曜日、契約をした。月曜日が1日目です。そしたら翌週の月曜日っていうのは何日目になりますか？7日目じゃないですよ。8日目です。だから翌週の月曜日はもう契約の解除ダメっていうことだからね。そしたら翌週の火曜日までであれば解除できる。当然誤りっていうことですね。日数の問題もう一台だけ見ておくことにします。同じ157ページ2012年37足の2です。 B は自らの希望により自宅近くの喫茶店において買い受けの申し込みをし、売買契約を締結した。その3日後に A 社から当該契約に関わるクーリングオフについて書面で告げられた。この場合B は当該契約締結日から起算して10日目において契約の解除をすることができる。正しいですか、誤りですかということです。これすごい問題だなと思ったのは、縦にね、まあ横でもいいんですけど、縦に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って書いて、1は1日目、ここが契約ですね。1日目、一番下の10が12日目。ここで解除、ね、解除ということをします。だけれども、その3日後、ね、3日後っていうのは、この1から10のどこに当たるかわかりますか？クーリングオフについて書面で告げられた4のところなんですよ。3日後っていうのは1から数えて3番目のところです。1は入れない。ね。だから、1、2、3って数えると4に当たる。4日目が3日後なんですよ。ここが書面で付けられた。で、ここから1、2、3、4、5、6、7。で、7までだったら解除可能。ね。ということになります。だったら、これは7日、ね。7日までに入ってますか、入っていませんかっていう判断します。8日経過したら解除できない。ね。なので、どっちでしょう。ね。入っていますよね。 4のところ、4日目に書面で渡されたことになります。だから今見た足のには正しいってことになりますね。次は156ページ、2015年34、足の3見てください。A は B から喫茶店で建物の買い受けの申し込みを受け、翌日同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、A は B に当該建物を引き渡したが、引き渡し日から3日後に B から宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリングオフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、A は契約の解除を拒むことができない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。いろんなことが書いてあるんだけれども、ここで考えてほしいのは、引き渡しがあったっていうことなんですよ。で、引き渡しがあって、代金を全部払った。ね。そうすると、完全にもう売買契約が履行されたってことになりますよね。なので、解除できなくなります。契約解除ができない。まだ代金が払ってないので、この場合ですよ、契約解除はできるということになります。だから A はこれ業者へね、契約の解除を拒むことができない、正しいということです。次はね、157ページの2012年37、足の位置見てください。 B はモデルルームにおいて買い受けの申し込みをし、後日A 社の事務所において売買契約を締結した。この場合、B はすでに当該建物の引き渡しを受け、かつその代金の全部を支払った時であっても、A 社からクーリングオフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。これね、もうすでに引き渡しを受けてます。代金の全部を支払った。ということは完全に終わってるっていうことなので、契約の解除をすることはできなくなります。なので足の位置は誤りっていうことですね。はい、それでは次ね、154ページの37条の2第3項を見てください。申し込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は申し込み者等に対し、速やかに買い受けの申し込みまたは売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。手付金ね、内金とかね、名前はともかく払ったお金は返さなければいけないということです。それでこの手付金ね、その他じゃだけじゃなくて、第1項の最後にね、申し込みの撤回等に伴う損害賠償及び違約金ね、損害賠償違約金も請求できないということになります。はい、それから次ね、第4項に全3項の規定に反する特約で申し込み者等に不利なものは無効とする。特別にね、特約は付けられるんですよ。で、申し込み者、買い主に不利なものは無効になります。特約をつけてもね。よくあちこちにある規定でしょ、これもね。156ページ、2015年34、足の4見てください。AB 間の建物の売買契約における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリングオフによる契約の解除の際に、 A から B に対して損害賠償を請求することができる旨の特約は有効である。正しいですか？誤りですか？ね。これは宅建業者でない買い主 B、ね、に不利になる特約なので、特約は無効です。つまり足の4は誤りということになりますね。次はね、同じ156ページ、2014年38の問題があるでしょ。足の4がね、次の157ページになってるんですけれども、足の4ね、B は A の 仮設テント張りの案内書で買い受けの申し込みをし、 A の事務所でクーリングオフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中でクーリングオフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、 B は契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。特約なんですよね。普通は8日経過するとダメなんだけれども、14日間 OK というふうにしてあります。つまり、買い主側有利ということでしょ？だから、この特約は無効にはなりません。有効です。だから、10日後、ね、であっても契約の解除をすることができる。つまり、ここが正しい。ね、特約つけた、その特約に合ってる、ね、特約を満たす条件だということになります。だから足の4は正しいということになります。次は場所の話になりますけれども、154ページの37条2項第1項、ね、37条の2第1項のその4行目の括弧を見てください。事務所等において買い受けの申し込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買い主を除く。ね。これは除く。つまり、クーリングオフの対象にならない場合です。じゃあ、クーリングオフの対象になるっていうのは、事務所等以外において買い受けの申し込みをし、事務所等で売買契約を締結した。売買契約はいいんだけれども、買い受けの申し込みが事務所等以外だとクーリングオフの対象になるっていうことです。ちょっと分かりづらいですよね。今の説明聞いてもなんか分かんないでしょ。で、クーリングオフの対象になるのは申し込みね、申し込み契約っていくんだけれども、申し込みが事務所等以外だった場合ね、事務所等で申し込みやったら契約の場所がどこであっても関係ないっていうことになります。事務所等以外で申し込みね、契約じゃなくて申し込みをした場合。それでは155ページの施行規則の下見てください。黒いインクのところね、事務所等ね、どこに、どこが事務所等になるかっていうと、カッコ1、カッコ2、カッコ3ってあるんですが、まずカッコ1ね、事務所、当たり前でしょ。本店支店営業所ね、それは事務所に当たります。ここで買い受けの申し込みをすると、クーリングオフできません。次2つ目、カッコ2ね。次に掲げる場所のうち、宅建士を置くべきものです。施行規則の16の5、1号に書いてあるところです。で、そこに ABCD と、まあ、5つじゃないや、4つあるんだけれども、そこは、まあ、具体例でね、モデルルーム、ね、案内書、ね、それが事務所等に当たるというふうに覚えておいてください。3つ目、カッコ3ですね。買い主が売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その買い主の自宅または勤務する場所、勤務先ですね。それが事務所等に当たります。つまり、クーリングオフできなくなっちゃうっていうことになります。そこで買い受けの申し込みを受けた場合ですよ。次は156ページにまたがってますけれども、事務所等以外、ね、事務所等以外で買い受けの申し込みをすると、クーリングオフの対象になるっていう場合です。そういう場所です。ね。で、カッコ1からカッコ6まであるんですが、ホテルのロビーとかね、レストランとか、喫茶店、ね、テント張りの案内所、それから他社の事務所、ね、それから自宅、そういうところで買い受けの申し込みをするとクーリングオフができます。で、それは具体的にね、過去問でこんなのが出ましたっていうのを並べてあるところです。なんとなく見るとね、わかるでしょ。それでは過去問見ることにします。152ページ見てください。ちょっと問題入れる場所間違えちゃったってやつね。2017年31足のアです。 B は自ら指定した自宅においてマンションの買い受けの申し込みをした場合においても法第37条の2の規定に基づき書面により買い受けの申し込みの撤回を行うことができる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。今説明した直後だからね、わかると思いますけれども、事務所等の括弧3に当たる場合です、ね、事務所等の括弧3です。ということは事務所等で買い受けの申し込みを受けたってことになるので撤回は行うことができなくなるっていうことだから、足のあは誤りっていうことになりますね。次は2014年38、足の3です。156ページから157ページにまたがってるんでちょっと見にくいですけれども、 B は A の仮設テント張りの案内書で買い受けの申し込みをし、その3日後に A の事務所でクーリングオフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、A の事務所で契約を締結しているので、B は契約の解除をすることができない。正しいですか、誤りですかっていう設問です。案内書で買い受けの申し込みしてますね。案内書で買い受けの申し込み。で、契約は事務所です。だから、買い受けの申し込みをした方を、ね、こちらで考えるということになります。なので、契約の解除はできるということになります。で、いつまで契約できるかっていうと、書面で告げられた時、ね、3日後に書面で告げられました。で、ここを1日目として、7日目までは、クーリングオフ OK ということだから、これも合わせてね、聞かれていないけれども、ちょっとだけね、注意してほしいところです。過去問はこれで最後にしましょう。157ページ、2012年37、足の4です。足の4はね、次のページになってます。158ページです。B は A 社の事務所において買い受けの申し込みをし、後日、レストランにおいて A 社からクーリングオフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、B は当該契約締結日から起算して10日目において契約の解除をすることができる。正しいですか、誤りですかっていう問題です。先ほどの問題と逆だっていうのは分かりますか。事務所で申し込みです。それからレストランで契約です。ということはこれクーリングオフできない状態になってますよね。事務所で買い受けだから。で、もしこれ逆だったらね、レストランで買い受けの申し込み、事務所で売買契約っていうと、クーリングオフについて何も説明していないので、8日目関係なく10日目であっても契約の解除っていうのは可能になります。ね。で、この今見た設問は、繰り返しますけれども、事務所で買い受けの申し込みだから契約の解除はできません。つまり誤りっていうことですね。クーリングオフのところを見てどう感じたでしょうか。いろんな要件が絡まってて、ね、解除できるできないっていうのが決まります。ですからもう一度ね、クーリングオフ契約の解除についてのところ、一回ではなかなか理解できないっていうか覚えきれないと思いますので、もう一度もう2回でも3回でも復習しておいてください。過去問見るとね、結構出題数多いので、こういうところをね確実に覚えると得点上がると思います。じゃあ今回はここまでということにします。